皆さんこんにちは。毎日蒸し暑い日が続いていますが、お元気でお過ごしでしょうか。さて今日も広報長くて8月号をお届けしてまいります。まず表紙絵は福祉の家で、幼児がお父さんと一緒に楽しそうに遊んでいる姿が映っています。最初のページは写真で見る長くて、リニューアルされた文化の家の様子が映っています。より身近で使いやすいみんなの家を目指して、劣化した施設や機器を新しくするため、今年の2月から大規模改修工事を行ってきた文化の家が7月1日にリニューアルオープンしました。市民の皆さんのご意見を取り入れ、使いやすくなった部分が紹介されています。まず森のホールの手すりの設置、そして芝生駐車場には区画割りのためのプレートを設置しました。そして北テラスの開放もしています。それから移動式反響板の導入もしました。そして旧シャワー室が小音楽室の新設となりました。そして旧生活工房が多目的室の新設となりました。また情報ラウンジにカウンターテーブルの設置をいたしました。そして光のホールの舞台を拡張しました。また森のホール、風のホールのに車椅子席の増設をしました。そしてリニューアル記念公演、長久手出身のピアニスト川上峰さんとお笑いコンビのサンドウィッチマンによる奇跡のコラボが開催され、市長さんも巻き込んで大盛り上がりの公演となったようです。以上2ページにわたってリニューアルされた文化の家の様子が映っています。次のページに参ります。知って話して考えるシンク長久手キャラバンを開催します。長久手市では現在、今後の長久手市のまちづくりに大きく関わる計画と条例づくりを進めています。一つは今後のまちづくりの指針となる総合計画、愛称長久手未来図、もう一つはまちづくりを進めていく上でのルールを定めた自治基本条例。この度この2つについて知ってもらい、話して考えるワークショップを開催することとなりました。この夏キャラバンのように各小学校区を回りますので、ぜひ参加してください。まず総合計画策定によるこれまでの取り組みです。今後のまちづくりの指針となる次期総合計画をみんなで作っていくため、さまざまな取り組みが始まっています。まず愛称総選挙開催、総合計画に愛称をつけてみんなに愛着を持ってもらおうという思いで実施しました。それで決まった愛称は長久手未来図です。もう一つは総合計画策定キックオフパーティーの開催です。まずはみんなで出会い、知り合い、交流しました。5月28日に第1回目が行われました。未来の長くて〇〇だったらいいねをテーマに未来川柳を作成、緑、笑顔などのキーワードが出ました。7月9日第2回目が行われました。小学校区大綱でどうすれば多くの人に関わってもらえるかのアイデア出しをしました。この総合計画とは、目指すべき未来に向かっていくための 指針であり、その目指すべき未来を長久手に関わるみんなが共有するためのツールです。長久手市では現在第5次総合計画に基づき町づくりを行っていますが、第5次総合計画が平成30年度で終期を迎えるため、平成31年度から10年間の新たな総合計画を作っています。2つ目の自治基本条例制定によるこれまでの取り組みです。新しい町づくりのルールを作るため、平成28年度に市民と職員による自治権検討委員会の愛称を開催し、条例に盛り込みたい内容を考えました。それを踏まえて、自治基本条例草案ができました。これからこの案を皆さんに知って、考えて、意見をいただき、より良い条例案にしていきたいと考えています。この自治基本条例とは、まちづくりを担うみんな、市民行政議会がどのような役割等を果たし、長久手のまちづくりを進めていくかを定めたルールです。キャラバンの概要についてご説明します。内容は、市労総合計画のこと、自治基本条例のことです。もう一つは、話そう、考えよう、町のみんなの困りごとです。場所は西小学校区は、時は8月25日金曜日、19時から21時まで。場所は西小学校行政ステーションです。北小学校区は、時は8月27日日曜日、10時から12時まで。場所は北小学校多目的室です。南小学校区は、時は8月30日水曜日、19時から21時まで。場所は、まちづくりセンター2階、集会室1です。東小学校区は、時は9月2日土曜日、10時から12時まで。場所は、福祉の家2階、集会室です。市ヶ洞小学校区は、時は、9月3日日曜日10時から12時まで。場所は西庁舎3階研修室です。以上、お住まいの小学校区以外の会でも参加可能です。ご都合の良い日にぜひご参加ください。このお申し込み方法は2つあります。1つ目は経営企画課への申し込み、2つ目はホームページにより申し込みです。申し込みの締め切り日は、各開催日の2日前です。このお問い合わせ先は、経営企画課56-0600番までお願いいたします。
ページが変わりました。みんなで作ろう、ティニモテラス公益施設。ティニモテラスとは、リニモ長久手古戦場駅の北側に広がる駅前広場、長久手中央2号公園、大型商業施設イオンの一部に、リニモテラス公益施設、これは仮称であり、まだ正式名ではありません。を含んだ空間のことです。ここを町の新たな顔として整備し、訪れる人をもてなす空間を創出します。しかし、この公益施設の具体的な整備内容、運営方法などはまだ決まっていません。今年度から実施している100プロジェクトで、整備後の運用方法を検証しながら、楽しさ、面白さを皆さんと共有しつつ、平成30年度以降に施設の具体的なプランを皆さんと考えていきたいと思います。まずは、100プロジェクトに参加して、この大きな可能性を秘めた施設のことを皆さんも一緒に考えてみませんか。ここには リニモテラスのイメージ像が描かれています。それはリニモテラス公益施設の基本計画に基づいて作られた施設の間に憩いの場所となるような階段広場が作られ、この場でパフォーマンスやイベントができるような空間が描かれています。ではリニモテラス公益施設整備計画とはどんなものでしょうか。施設コンセプトを新たなつながりをデザインする場として、長久手市を特徴づける4つのテーマ、大学連携、観光交流、多文化共生、子育て支援を軸にして、さまざまな分野とのつながりのデザインが可能なプラットフォームとして整備します。長久手古戦場駅大型商業施設イオンの前に長久手中央2号公園があります。来る9月10日日曜日10時から16時、食手作り品の販売やものづくり、占い体験など、どの世代にも楽しめるお店が30以上集結した青空マルシェ、他の100プロジェクトで収穫した長久手産野菜やプロジェクトの PR ブースも出展します。癒しのフレンズ in 長久手と題して開催される予定です。先ほどから出ている100プロジェクトとは、100プロジェクトとはリニモテラス公益施設の使い方のモデルを実践する取り組みです。より多くの市民の皆さんに参加してもらうことで、リニモテラス公益施設のことを知ってもらい、活動を通じて新しい仲間とのつながりを作ることを大切にしています。またこのプロジェクトは、施設整備後に市民主体で実施していくさまざまな取り組みの実証実験的な位置づけでもあります。まだまださまざまなプロジェクトがあります。興味のある方は立つ瀬があるかまでお問い合わせください。立つ瀬があるかお問い合わせは電話560-641までお願いいたします。次は保健医療課からのお知らせです。国保税はどうやって決まるの。国民健康保険、以下国保と言います。国保税の計算方式については、国保税の納税通知書を郵送にてお届けいたしました。計算方法ですが、国保加入者の所得や固定資産税、これは都市計画税を除きます。これによって変わる部分ですが、これを A と言います。これは所得割額プラス資産割額のことを言います。次に国保加入者や世帯に一定の金額がかかる部分、これを B とします。これは均等割額プラス平等割額のことを言います。次に世帯主と国保加入者の平成28年度中の合計所得が基準金額以下の場合に軽減される部分、これを C とします。この中に均等割軽減額プラス平等割軽減額があります。この A と B とを足して C を引いたものが年間国保税額になるわけです。国保税の計算につきましては、各家庭の収入によって違います。それぞれ A、B、C の計算方式が必要となります。届いた国保税の納税通知書で不明な点がありましたら、保健医療課までご相談ください。なお、この件の問い合わせは、保健医療課電話560-618までお願いいたします。次は市民課からのお知らせです。マイナンバーカード、 通知カードの休日窓口が開設されます。平日にマイナンバーカード通知カードを受け取れない方のために休日窓口を開設します。マイナンバーカードの受け取りは予約制になっております。またマイナンバーカードの申請を市役所でお手伝いすることもできます。8月27日日曜日9時から12時40分まで。場所は本庁舎1階市民課。持ち物については申請される方、受け取られる方共通として通知カード、運転免許証など本人確認のできる書類、住民基本台帳カード、これは持っている場合のみです。受け取りの場合は個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介書、これはハガキです。申請の場合は個人番号カード交付申請書、あと認め印、ゴム印などは不可となっております。顔写真の撮影も無料で行います。このことに関しての詳しい問い合わせ先は市民課電話 560-607 までお願いいたします。または長久手市マイナンバーコールセンター電話 63-178 までお願いいたします。次は文化の家からのお知らせです。文化の家リニューアルを機に新たに開放した屋外テラス北テラスにてベルギービールで乾杯、長久手市の姉妹都市ワーテルロー市のある国ベルギーにどっぷり浸ろう、ベルギーの文化食音楽を体感し魅力を再発見しませんか。時8月27日日曜日15時から19時30分。場所は文化の家1階アトリウム北テラスとなっております。内容については姉妹都市訪問団 OB のお話、ベルギークイズコーナー、サクスフォンコンサート、ベルギービール講座などがあります。参加費は無料です。事前申し込みも不要です。ただし飲食などは各自負担となりますのでお願いいたします。お問い合わせについては長久手市国際交流協会電話 560-641 までお願いいたします。次は下水道課からのお知らせです。マンホールカードを配布します。マンホールカードは下水道の PR 団体である下水道広報プラットフォーム、略して GKP が企画するマンホールの蓋を紹介するカードです。マンホールの蓋には様々なデザインがあり、全国的に関心が高まっています。最近では新聞などのメディアでも取り上げられており、コレクションカードとして集める方も増えています。長久手市も楽しみながら下水道に対して興味を持っていただけるようカードを作成したので配布を行います。配布場所は文化の家1階窓口。配布日時は火曜日から日曜日の9時から21時まで。なお休館日月曜日祝日の場合は翌平日および年末年始を除く日となります。配布方法についてはマンホールカードをくださいとお申し出ください。1人1枚となります。これは無料です。なお予約や郵送での取り扱いはいたしておりません。 配布開始日は8月1日火曜日からとなっております。問い合わせ先は下水道課電話560-624までお願いいたします。次は行政課からのお知らせです。行政評価、外部評価を公開します。行政評価とは、行政が行う事業が費用に見合った効果があるか、無駄や重複はないか、コスト削減の余地はないかなどの視点で評価・検証を行い、その結果を次の事業や予算に生かしていくためのものです。事業担当課による自己評価、これは内部評価ですが、これが適当かどうか、有識者や市民で構成する行政改革推進委員が評価します。これを外部評価と言います。期日ですが、8月1日火曜日、14時から16時30分。内容は、成人式事業、時間外勤務の削減。8月2日水曜日、14時から16時30分。放課後児童クラブ事業、公共物の管理と移行。8月3日木曜日、9時30分から12時、高齢者福祉事業、リニモテラス構想。8月5日土曜日、9時30分から12時、包括的支援事業、5S 運動。5S 運動とは、市役所が進めている運動のことです。整理、整頓、掃除、清潔、しつけの頭文字 S を取って、5S 運動と言います。場所は、市役所日庁舎2階、第7、8会議室で行われます。興味のある方はご参加ください。問い合わせ先については、行政課電話560-605までお願いいたします。
代わりまして、行政課からのお知らせです。原爆写真ポスター展。広島、長崎の原爆被害の実相や現在の核兵器の状況等について、写真や図表を用いて分かりやすく説明した原爆写真ポスター展を開催します。広島平和記念資料館からお借りしたものを展示します。時は8月8日火曜日から13日日曜日まで、午前9時から17時まで。場所は文化の家1階展示室です。また戦争時の資料の借用について、自宅に保管されている戦時中の資料がありましたら、ポスター展にて展示をします。ぜひ行政課までご連絡ください。そしてもう一つ、語り部による戦争体験を聞く集いが開かれます。戦時中、長久手で人々はどのような生活を送っていたのでしょう。また、夜間に一般民家を狙って焼夷弾を落としてきたアメリカ軍の爆撃機 B-29 が長久手に墜落した時の様子はどうだったのでしょう。戦争の悲惨さや平和の大切さを後世に伝えるために、戦争を体験した市民による講話会を開催します。戦争のない平和な社会を築いていくために、この集いで聞いた話を歴史の授業でしか戦争を知らない子どもたちにぜひ聞かせてあげてください。時は8月11日金曜日祝日午後1時から。場所は文化の家1階光のホールです。内容ですが、近藤貞子さん、余語時久さん、永田博さん、余語森彦さん、松原長吉さんの 5人の語り手がお話ししてくださいます。なお関連企画として8月11日同じ日ですね、午後12時からアトリウムにてガレリアコンサート祈りのピアノが開催されます。ぜひぜひ合わせてご参加ください。以上のお問い合わせは行政課電話 56-0605 までお願いいたします。代わって健康推進課からのお知らせです。歯の健康を大切に。歯周病とは、歯周病は歯垢や歯石が原因で歯肉が痩せ歯が動いたり抜けたりする生活習慣病です。歯を失う原因の8割を占め、若い頃に発症した歯周病が重症化した結果歯を失います。歯周病は初期のうちは自覚症状がないため、早期に発見することが大切です。半年に一度は検診を受けましょう。痛くなったから歯医者に行くのではなく、半年に一度は歯科検診を受けて悪くならないように管理することが大切です。歯周病検診。歯周病についての検診を市内委託歯科医院で行います。対象者には受診票をお送りしていますが、届いていない方はお問い合わせください。対象は20歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳の人。これは平成30年3月末現在の年齢です。場所は市内委託歯科医院。時は8月から1月まで。費用は820円です。このお問い合わせ先は健康推進課電話 63-3300 までお願いいたします。代わりましてシニアの広場です。生き生きライフパーティーが開催されます。健康づくりに関心のある皆さんが集まって楽しく運動をし交流しています。体を動かすことの大切さを実感して、みんなで運動を始めるきっかけとしませんか。時は8月10日木曜日午後1時半から3時半。場所は西庁舎3階の研修室です。また8月24日の木曜日、午後1時半から3時半まで。場所は福祉の家2階集会室で行われます。参加しようと思う方は、前日までに株式会社長久手温泉にお申し込みください。電話は64-3511。にお問い合わせください。代わって認知症家族の交流会が開かれます。時は8月25日金曜日午後1時半から3時半まで。場所は福祉の家2階会議室です。対象は認知症の方を介護している家族の方。申し込みは事前には必要ありません。介護されている方はほっと一息ついて家族同士で集まって介護の悩みを話したり情報交換をしてみませんか。このお問い合わせは長寿課電話 56-0639 までお願いいたします。代わりまして財政課からのイベントのお知らせです。第1回公共施設の在り方検討市民ワーキング。平成28年度に策定した公共施設等総合管理計画に基づき、人口変動の著しい長久手市における将来を見据えた公共施設等の在り方などについて、市民の皆さんと検討を進めていきます。 時は8月26日土曜日、午後1時から4時まで。場所は西庁舎3階研修室です。内容ですが、公共施設等の現状と課題について、公共施設等の現状などについて長久手氏から説明するほか、名古屋大学大学院工学研究科准教授の常川氏による講演やグループワークなどを行います。この問い合わせ先は財政課電話 56-0606 までお願いいたします。